我马说过说，诺苏大伊瓦，阿泰阿格达基，诺斯库夫库托，托米，でありま前回私たちは、ホマ書5章の全般、すなわち一節から中一節までを学びました。今日は少し続けたいと思いますが、はじめに中二章から終わりまでお読み足したいと思います。ホマ書5章中二節から、そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは、律法が与えられるまでの時期にも、罪は世にあったからです。しかし罪は、何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして、神の恵みと一人の人、イエス・キリストによる賜物とは、多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には、罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は、一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は、多くの違反が義と認められるからです。もし、一人の人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は、一人の人、イエス・キリストにより、命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて、命を与えられるのです。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは、違反が増し加わるためです。しかし、罪のまし加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのですと書いてあります。私たちは前回一節から中一節を体験した人は一体どのようなものでしょうかと考えたんですね。まあ一節から中一節までの箇所で私たちは求めているものの努力ではなく、すでにそれを持っているものの喜びの声を聞くことができたわけです。主イエス様を信じ、受け入れた者は、計り知れないほどの富を与えられているんです。それは、何かを欲しがっている者、あるいは、 求めているものの声ではなく、すでにそれを見出したものの確信と証であります。ここではどうか与えてくださいというようなことが祈られているのではなく、与えられた神の贈るものに対する感謝がなされているんです。この五章一節から十一節までに出てくる動詞を見ただけでも、何という富が与えられているかよくわかります。一節、私たちは持っている。二節、私たちは導き入れられている。私たちは大いに喜んでいる。三節、私たちは喜んでおり、そして知っている。五節、私たちに注がれている。私たちは与えられている。九節、私たちは義と認められている。十節、私たちは和解させられている。十一節、私たちは大いに喜んでいる、と書いてあります。キリスト者に一体何が与えられているのでありましょうか。今の説もう一回見てみますと、一節によると、神との平和ですね。二節に、恵みに導き入れられること、神の栄光を望むこと。ご説明すると、聖霊と神の愛が与えられているんですね。旧説明すると、神の怒りからの守り。知説、救いに預かること。注意説、和解を受けたことが与えられているんですね、キリスト者に。これらのものがすべてキリスト者に与えられていることの根拠は、主イエス様が尊い犠牲を払ってくださったという事実であります。過去に関しては、神との平和があり、良心はもはや訴えることがなく、良心の呵責もありません。そして自分の罪と債務がことごとく許されているという確信が与えられているんです。現在に関しては、主の前に恐れることなく近づくことが許され、キリスト者の生活を豊かにする恵みが満ち溢れているんです。計り知れないほど多くのものが主イエス様を通して贈られているんです。信仰とはイエス様に対する態度です。イエス様を信ずるということは、主イエス様を持つことに他なりません。すなわち、主イエス様が持っておられるものを私たちも持つようになるのです。イエス様のうちには計り知れないほどの富が宿されていますが、しかしイエス様を信じ受け入れる者だけが、この豊かな富を自分のものとすることができるんです。将来に関しては大いなる栄光が約束されているゆえに、喜ぶことができます。もちろん、この地上においても神の栄光を体験することができます。ペトロ第一の手紙4章14節に、もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら、栄光の御霊、すなわち神の御霊が、あなた方の上にとどまってくださるからです。いかなる苦しみの中でも、 神の子は望みと喜びでもって満たされているんです。これこそ誠の栄光ではないでしょうか。主イエス様は次のように祈られました。ヨハネ伝書7章22節に、また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためですと。主イエス様を呼び、兄弟姉妹に対する愛によって一つに結びついていることは、これこそ誠の栄光であります。しかし聖書は未来の栄光についても数多く語っております。この最初3章3節4節に、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますと書いてあります。またコリント第1の手紙15章4章3節に、癒やしいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、強いものによみがえらさると書いてあります。肉体が栄光あるものによみがえらされ、イエス様の御座の右に座し、イエス様と共に永遠から永遠まで支配するということ、これに勝る栄光はありません。そして私たちはイエス様と共に遺産を受け継ぐべき召されています。ロマ書8章17節に、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でありますとあります。聖書は私たちもイエス様に似たものとさると言っております。ヨハネ第一の手紙三章二節に、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのあれのままの姿を見るからですとあります。さらにパウロは患難さえも喜んでいるという驚くべきことを言っておりますね。三節によると、一体なぜパウロはそのようなことを言うことができたのでしょうか。キリスト者は患難が決して不幸なことではなく、大いなる富に預かるために必要な手段であることを知っております。栄光の御霊としての聖霊が私たちに与えられております。ですから私たちはあらゆる苦しみをも喜んで通っていくことができるのです。使徒行伝書4章22節に、パウロは弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを得なければならないと言ったと書いてあります。信仰は試されなければなりません。信仰には三つの試練があります。その第一は主イエス様を告白することであります。主イエス様を告白し明かししない者には信仰の成長はありません。第二の試練は日常